まず仏説無量寿経の一部を拝読しまして、このところは仏になる菩薩がみんな歩む道について書かれているところでございます。合唱をお願いします。その菩薩は老病死のありさまを見て、世の無常を悟り、国や財宝や王位を捨てて悟りへの道を学ぶために山に入ると、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。まあ再び皆さんようこそ本日のお参りでございます。まあこのさっき拝読した無量寿経の部分ですけど、こういう菩薩がみんな仏にを目指している、 仏になるための菩薩がみんな全く同じ道を歩むと言われますね。今月は12月で釈迦様のお誕生じゃなくて悟りを開いた浄土へ、8月の8日に、まあ、ほとんどの日本の仏教はみんな8月の8日にしますね。まあ、よその国の仏教は違う旧暦とかいろいろ使ったり違う日にするんですけど、日本の仏教はみんなこの8月の8日露発とも言うんですね。多分おそらく露発という言葉はきっとあるんですけど、は、まあ、釈迦様が悟りを開いた日ですね。ですから私たちがこの12月の季節に釈迦様の悟りへを歩んだ道ですね。それが、まあ、皆さんがご存知のようですが、まず国の王子として生まれたんですね。国王の息子さんで、そのいろいろ疑問が心に現れて、そして、まあ、4つの旅に出て、まず東から出たら、家を出たら、こういう、まあ、その病気、年寄りの方がですね、年寄りの方を見て、どうしたかと。まあ、年寄り見たことなかったですね。お父さんはその苦しみの姿を全部隠してたから。また、南から出たら、病気をしている人を見て、それが大変だと見て、病気してる人も見たことなかったですね、釈迦様は。その前にまたは西の方から出てお葬式を見てね、そのまあ今でもそうですけど、インドのお葬式は行列するんですね。亡くなった方を道沿いに、みんながこの方が亡くなったんですね、その住んでる近辺に回るんですね。当時のシダッタと言うんですけど、シダッタがそれを見て、これ大変だと、また家に帰って、で最後に北の門から出たら修行をしている人の姿を見て、この修行のする人のだから幸せな穏やかな顔をして、じゃあどうやってこういうふうにこういう幸せな穏やかな顔になれるかと、自分がそれを目指したいと思って、でその修行者の人をいろいろ聞いて、じゃあ私もこの道を目指したいということで、まあ、さっき拝読した文をその財産と王位、その国王になるくらいとか全部捨てて家を出るんですね。で当時はもう結婚して子供ができたばかりだと言われますね。子供まだ幼い時で、その時に家族と、まあ、お父さんお母さんまでいるし、奥さんと息子さん全部家に残して一人で修行に出るということですね。これは出家ですね。出家という姿、まあ、ほとんどのそういう仏教の宗派はそれが理想的な状態ですね。まあ、中国とかスリランカとか韓国とかのベトナムもそうですけど、その出家をして家を出る 修行をするという姿ですね。私は初めて仏教に出会われた時は禅宗は一番興味を持ってて、そしてこういう出家のことがかなり強調してる感じですね。で私は大学の時でしたけど、でいろんな本を読んで、で大体その仏教のお坊さんが出家する。この真剣にこの仏様の道を歩む方は家を出るということを書かれて、で私それを見たらちょっと憧れが出てきたんですね。ああそういうふうにすれば清らかな生き方ですね。いろいろな自分の財産とか位とかを気にせずに生きていけるようなシンプルな、私、まあ当時は20歳ぐらい、二十歳ですね。それが、なかなか良さそうなことで。でも、まあ当時は、まだそういう決心がないし、まあどうするかといろいろまだ勉強中で、でもじゃあ、とりあえず仏教の国に住んでみようと思って、中国に留学する機会があって、中国の上海に、それは、1998年の秋。まあ、もうすぐ20年ですね。もうしばらくしたら、17年かな？まあ、前のことなんですけど。で、そこに行ったら、中国の僧侶はみんな出家ですね。その僧堂、お寺に住み込んで、もうこう、スラツル坊主で。こういうシンプルな生活をして、それを見たら、ああ、いいなぁと思うようになった。そういうふうにしようと思ってたんですね。で、ちょうどそういういろいろなお寺を、見に行ったり、仏教の本を読んでる、中国の留学の時に、するときに、両親が、Thanksgiving ぐらい、感謝祭のあたりに、遊びに来ました。遊びに来ました。まあ私を見に行きたいし、ずっと母は私が小さい時から中国に旅行に行きたかったみたいですね。で私恥ずかしい話なんですけど、小さい時は絶対中国に行くのは行きたくなかったですね。あの国なんか汚い貧乏な国だから行きたくない、なんか綺麗な立派な国に行こうと当時に思ってたんですけど、まあ当時はもうその中国のイメージとか中国の本とか見たら、みんなこの自転車を乗ってたんですね。その昔のまあ80年代とか90年代の前半はみんな自転車で移動してたんですけど、今みんなバイクですね。バイクもしくは車とか、でも当時はじゃあ中国行きたくないと思ってたんですけど、で、自分が中国に行きますと、母がもう何回もほらほらほらと言われてたんですね。行きたくなかったのにもう行きたいかと。で、まあ、ちょっと、まあ、優しく意地悪をして、でも、結局はじゃあ、こう、機会を持って、中国に遊びに行こうと、母も行きました。だからそういう観光旅行することも契約して、でしばらく僕が留学してる授業まだあったから、ちょこっとその最初の最後の日に 何日か上海に暮らして、でその間にそういうツアーをして、中国、まあ、全国有名な西安とかそういういろいろ回ろうとすることですね。で着いた日に、じゃあ、外食しようと。まあ、いつも外食してたんですけど、どこかの店に行こう。で、店を向かっている間に、両親とタクシーの何ヶ月ぶりに会ってて、話し合いをするんですね。最近どうか、元気ですかとか、勉強はどうですかとか、いろいろ聞かれて。で、もう大学の3年生、あと1年で卒業するんですね。もうぼちぼち学校卒業したらどうするかという考えないといけない時期ですね。でそれもじゃあ最近どう考えてるん、どうお考えですか、どう考えてるんですかと聞かれて、まあこういう最近仏教が好きで、もっと仏教を勉強しようと思って、まあどこかのお寺で勉強しようと思っ ってるんですね。と言ったら、で、私お坊さんになりたいというつもりは全然一切ない、絶対反対するかと思ってたから、じゃ あのお寺のどこかのお寺で勉強しようと思って、で、じゃあ生活費はどうするかと思われて、まあそのお寺 の人と共に働いて、共に、まあ、やってる仕事をして、それで生活なんとかなるでしょうと言ってて、え、それは僧侶になる違うかとすぐ分かった、まあ両親か賢いねと頭いいなと思って、で、いや、まあその通りでしょうと言って、もう大反対だった、やめなさいともう forget it と言われたんですね。もうやめてください、いや、おうのと言われた。もうなんかで、母がこういう宗教的なことですね、母は熱心なキリスト教徒だから、そういうやっぱり仏教を勉強するのはいいけど、その仏教徒になるのは嫌だと言ってたんですね。で、父はいつもなんていう、そういうもうなんていう合理的に物事を考えて、いや、せっかくこんな高い大学、私立大学に行ったから安くはなかったでしょ、まあ一人子だけど、でこんな高い学に、なんか大学の学費を払ってたのに、そういうなんかちゃんとした就職をしてくれんかと言われたんですね。ちゃんと保険がついて、そして年金が出るとか、そういうことがないとちょっとまずいと言われまして、まあ、とてもまずいと言われましたね。で、まあ、私当時はやっぱりこういう仏教、仏様の道を本当に歩めるのはこの出家することで、家から出る、で、ある程度家のことからそういう出たら、そういう家の関わりが少なくなるんですね。それは本来の姿、本来のアジアの国は、まあ、今うちの妻のお母さんはそうですけど、両親の世話をしてるんですね。今大体その家族は合同で住むでしょ、両親と住む、で、両親が年を取ったらそういう両親の世話とかをするというのは、今うち の義理の母は今そういうふうにしてますね。それは、まあ、アジアの本来の姿ですけど、それを出たら親の世話を日頃にしないんですね。まだ親はたまに会ったりするんですけど、日頃の世話とかそういうのはしないんですね。で、多分そういう意味でこういう修行を一生懸命集中できるような生活ですね、この出家釈迦様が求めた。だから釈迦様もそういうふうに家を出てたんですね。私は当時は、じゃあ仏教とはみんな釈迦様のようにしないといけないと思って、じゃあ家を出よう、出家しようと、もうそういう、両親に大変傷をついた心だと思います。両親の心にちょっと、まあ、今考えてみたら、大変心配をさせたんですね。で、私も若くて説明の仕方はあまりうまくなくて、何をしてるか分からなくて、もう余計に両親が反対したら余計頑固になる、ね、私が両親がダメだと言われるためにやめることはできない、これは私の人生ですから、私の歩み道だとか、というふうに決心をして、しばらく1年間ぐらいはもう喧嘩が続いて、それまでは非常に穏やかな家庭でしたけど、私兄弟ないから、兄弟喧嘩はそういう存在は今子供ができるを初めて見たんですね。自分の家族兄弟喧嘩とか、うちの両親もあまり喧嘩しないし、そういう穏やかな家庭の中に急にそういうなんかトラウマがあわられて、しばらくはこういう大変なことだったんですね。私はでも私はやっぱりこの仏様の御教えは正しいだったら、私はこういう道は歩めないといけないとしばらく思ってたんですね。で、まあ、1年間ぐらい経ったらようやく、いや、でも自分はそういうふうにこういう全然家族と関わりのない生活はやっぱりできないなと気づいてて、そういう僧侶になることを一回もうやめといて、で、そうやめといたら、じゃあ実践的な、仏教の実践的な道が私の中ではなくなったんですね。 たちが歩める仏教は、その時は出家の仏教しかないというような考えをして、じゃあ出家しないと実践がないと思ってしまうようになって、じゃあ、学問的、一つの、勉強する専攻として勉強しようと思って、まだ仏教が正しい教えだと思いながら、自分ができる道がないと気づいてたんですね。で、まあ、しばらくしたら、こう、日本に、仕事をするようになって、で、日本のお寺を通い出したら、まず、住職さんが出てくるんですね、この法事の時に。で、あと、法事に出て、法要に出てくる時は、なんか二人の、もう、どうも似てるような顔をしている男の子は、一緒に出てくるんですね。で、なんか、これ兄弟かと。みんな、全人兄弟を出家したかと思って。で、話しかけたら、いや、でも、一番出てきたのは、どうも年が20年ぐらい上だと思ってて、あ、これはもちろん息子さんですと。もちろん息子さん、お坊さんが子供がいるかと、私がこれ、不思議だなと思いまして、やっぱりこの浄土真宗の仏教はちょっと私の実践のイメージとまた違う道だなと気づいてたんですね。この浄土真宗の仏教、そして釈迦様に対しての考え方はちょっと違うなと思いましたね。普段は釈迦様は釈迦様がなさった通りにしないといけないというのはそれまでの考えだったんですね。私はじゃあ出家をして釈迦様のように一生懸命修行したら、釈迦様のような悟りをこの身で開けようということは仏教の本来の姿だと私が思ってたんですけど、でもこの浄土真宗のお寺の様子を見たら、じゃあちょっと違うなと思ってて、でしばらくお念仏の実りを聞きながら、どこその違い目がどこで出てくるとちょっと聞いてみたら、でもう何年経ったらようやく気づいたのは、その釈迦様に対しての考え方はちょっと違いますね。まあ、大変尊敬な方なん、もちろんそうです。でも、私が釈迦様の通りにできるのはできない身ですと気づくんですね。私は、やっぱり家族が、どうしても家族と一緒に暮らしたい。親を、こういう、そういう、なんか、ちょっと関係を遠くするのはできない私です。という、ふうに生きていける人のための御教えは、お念仏の親鸞上人と法然上人が説かれる念仏、お念仏の道だと言うんですね。ですから釈迦様は素晴らしい、私ができないことを成就できた、本当に素晴らしい珍しい人間だというふうに思われて、じゃあ私のために御教えを説かれたのは釈迦様ですね。こういう、同じようにできない人のためにも、心が広くて私のためにも教えを説かれたのはお釈迦様だと気づいて、じゃあこの私のための御教えは念仏だと。じゃあ家族を共に暮らしながら、仏様の御教えを歩まれるのは、こうお念仏の道だと気づいたら、じゃあこういう、まあこういう僧侶はじゃあなられると気づいたんですね。じゃあ私はこの家族のように家族を持ちながら僧侶になれると気づいたら、じゃあ浄土真宗の僧侶を目指そうというところでしたね。で、まあ、また両親に伝わったら、またかみたいなことで、またお坊さんになるかと思われたんですけど、でも、まあ、今度は一生懸命丁寧に説明して、いや、これは家族を持ちながら、の仏教ですよと。で、何人か、人と、お寺の人と顔を合わせてみたら、あ、普通の人間だと。両親がびっくりしました。どんなことを想像したかわからないんですけど、 いや普通だったねとこう言うんですね。普通だけど非常に優しい、非常に心が広い方だなと思っていて、といつもこういう人のなんていうお布施の心に感動しますね。うちの両親も私もそうですけど、で私がこのお念仏の家族の中で歩まれる仏道の道は、実はこの釈迦様が出会われた四苦というんですけど、まず生まれることですね。そして年を取ること、病気をすること、で亡くなること、死ぬことですね。この四つが非常に短いものとして経験するんですね。まあ子供がいたらその生まれのこういう苦しみというんですね。苦しみ、普通は生まれは幸せのことだけど、妊娠した妻と一緒に暮らすとやっぱり辛いことはあるんですね、この生まれについて。そしてこれ一緒にそういう病院に出産するときに、まあこういう横に立ってどうか苦しむこと、いろいろ薬、気分を悪くさせる薬を飲んだり、そういう出産の痛みとか、まあうちの子供2人とも帝王切開だったから、そういうまあ生まれる時は楽だけど、あとは大変ですね。すごく痛い、もう歩けないね、痛くて、そういう苦しみもいて、で子供を生まれた時こんにちはニコニコで生まれることないですね。だいたい大声で叫びますね。もう暖かくて気持ちいいお母さんの中から、もうこの冷たくて寒い、眩しい、なんかもうそういう騒音が多くてのところに、特に最近の生まれはこういう病院の中で生まれて、ですぐに親から離られて、いろいろな検査をするんですね。体重を測ったり、からあれ大丈夫だったりとか、あとまあ1時間ぐらい経ったらまた親のところに戻ってくるとか、そういうことがあるんですね。苦しいことはもう自分の目で見るんですね。または病気です、その年を取ること、共に年を取る親とか配偶者と住むと、やっぱりその年を取る大変さ、痛みとかを自分の目で見るんですね。以前に元気で1日間もガーデンで頑張ってたのに、もうなかなか歩けないようになったとか、そういう目で自分の目で見ると、やっぱり私もこういうふうになるんだと気づかないといけないんですね。または病気もそうですね。子供、小さい子供も病気をするんですね、年を取る人で。子供が病気になったら、まあ私もこういうふうにいつかなるんですというのではなくて、明日こういうふうになるでしょ。自分の子供がこの病気をしちゃったら、じゃあ明日私こういうふうにまた子供お腹が痛いから、で次の夜私もお腹が痛くなったとか、その病気はすぐ実験する。でもそういう私はこういうふうに共に暮らす人間としてよくよく見るんですね。で亡くなることですね。その家族と一緒にお葬式をして法事をしたり、そういうことは自分の目で近いうちに近づいて、その亡くなる家庭とかをよくよく見ることは、こういう家族と共に仏様の仏道を歩めることですね。で釈迦様もそれを全部経験して、じゃあ私たちのためにその中にどこに向かうかちょっと迷うことが多いんですね。家族の方が病気になったら、子供が病気をしたら、親が年を取ったら、配偶者が年を取ったらどうすればいいかとか、自分の向かうべきな方向が分からなくために、釈迦様が御教えを渡すために残したんですね。でまあその御教えはたくさんあるんですね。でいろいろ仏様の御教え読んだ方がいいと思いますけど、私にとってはこういう家族と共に暮らす方向を示せるのはこのお念仏の御教えですね。この仏説無量寿経に説かれた御教えです。まあなぜなら全部釈迦様のように暗いと財産と、 まあ、家族の関係を捨てて修行できないための御教えですね。お念仏は在家の方でも救いがある、在家の方でもこういうお念仏の御教えを聞くことによって悟りの地に届けるというのは、私の努力次第ではなくて仏様が常に出来上がった道、釈迦様がこの教えの、このお経の中に阿弥陀如来の話をしますね。阿弥陀如来はこのお内陣の真ん中に安置されている仏様ですね。この阿弥陀如来という仏様が全ての人間、お坊さんであってもお坊さんじゃなくても、なかなかこういう戒律を守られない人のための御教えだということを説かれるんですね。で、それは一体どういう教えかというと、阿弥陀如来の本願を信じて、仏様が私を救いたいお心、こんな私だから救いたいという仏様の広いお心をいただいて、で、それを感謝して、南無阿弥陀仏の念仏を申すという教えですね。だから私の努力次第ではなくて、仏様がすでに完成したことでございます。お浄土に往生すること。で、この教えをいただいたら、自分の考え方が変わっていくと思います。まず、周りの人間は、大体なんかこう対立して暮らすんですね。私対世界というような言い方をするんですね。たまにじゃあ私とこの人対世界の考え方をするんですけど、お念仏と御教えはみんなが共に生まれていくんですから、共に歩める仲間として周りの人間を見るんですね。だからたまにイライラさせる人も言ったら、あ、この人は私と共にお浄土に往生させることを阿弥陀如来が願ってるから、じゃあどうにか共に生きていけようという、共に向かっている方向を一緒にしようということをたまに、まあ、導くことをするんですね。その人の向かっている方向たまに導けられる、あ、自分が間違ってた、やっぱりこう向かった方がいいですと、そういう心の、なんていう、ちょっと謙虚さがもう出てくると思います。で、まあ、自分に対しての身の大切さも気づくんですね。仏様が私のために、私が仏様にとって非常に、貴重な存在ですから、一生懸命私のために釈迦様がこの辛い家族と離れて修行して悟りを開いて、この御教えを説かれた阿弥陀如来もそうですね。から仏様が皆私のためにこの教えを説かれた。釈迦様がそういうふうにもっとありがたい、最もありがたい方ですね。この世に現れて私たちのためにこの御教えを説かれた存在ですね。ですから私がこの念仏の道はこの季節、明日うちの両親が遊びに来るんですけど、まあ、共に家族と一緒に暮らしながら共に仏様の仏道を歩めること、うちの両親は仏教になれないと思います。父は少し可能性あるかもしれないけど、母は絶対仏教になれないんですけど、やっぱり共に生きていけるようになりましたね。まあ、母はこういう宗教が非常に大事に熱心な方ですから、こういう共通点が増えたと思います。私この仏教の世界に入ってから宗教が違ってもやっぱりここは婦人会あって、教会、うちの母の教会は婦人会のようなものがあってとか、ボードがあってボードがあるとか、牧師がいて開教師がいるとか、いろいろな共通点があって、やっぱり共に御教えが違うけど共に生きていけるようなことで、これはもう念仏のおかげだと私が思っております。まあ、ここで終わらせたいと思います。最後にもう一度この仏説無量寿経のお言葉をいただいてから終わりたいと思います。合掌をお願いします。 その菩薩は老病死のありさまを見て、世の無常を悟り、国や財宝や王位を捨てて悟りへの道を学ぶために山に入ると、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブ